私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。先ほど、イスリ先生と奥様の話をさせていただきましたが、その、エピソードを聞くた時に、ああやっぱりキリスト者だなと思いながら聞いておりました。ですね、しますせをですね、全部自分のところに引き受けてですね、そして何事もなかったかのように生徒を守っていかれるという、その姿にですね、少し今朝はですね感動してですね帰ってきましたし、またそれを多分奥様が一生懸命支えておられたのでしょう。一人だけどうしようもない生徒がいたんだそうですね。でもですね、どうしようもない生徒がいたんだそうです。お嬢さんに言わせると、僕じゃないですよ、僕じゃないです。はいはい、でもまあその生徒はですね、学校から帰ると必ず伊勢先生のところに入り浸ってたそうです、ね、で奥様とずっと話をしてですね、そして無事に卒業できたのよって、はい、誰とは言わないけどねって言っておられまして、まあその生徒をですね毎日毎日ですね来てはですねご飯を食べさせたんでしょうね。はい、で多分ですね、そうしながらですね九州学院のですね先生たちっていうのは生徒たちを愛してこられた、まあ、でもそれはキリストの姿なんだろうなと思いながら、その話を聞いておりました。まあキリストを愛することっていうのが、いかに大きく素晴らしいことっていうのは、そういう方々の証で私たちはよく知ることができます。で、私が牧師になって間もない頃、一つのセミナーに参加したことがあります。それは現代の牧師像というようなテーマで、行われたセミナーでした。その時にですね来られた一人のですね、女性の方がですね講演をされたんですね、私の父という題でですね。でその、牧師 の、 娘さんだったんですね、証のようなものでした。その、お父さんの名前はですね鈴木正久先生だったと思いま す、 です、ね、鈴木正久先生のお嬢さんがですね、今の若い牧師たちにどうしても言っておかなきゃいけないことがあるという、そういう証の講演でした。でどんな話をされるのかなと思ってですね聞いていましたらですね、鈴木正久先生だと思うですが、戦争中も休まずに礼拝をしてたというところから話を始めていかれまして、で戦争の初期の頃はですねそれでも多くの人がですね礼拝に来てたんですね。でところがですね敗戦が間近になってきた時はですね1人減り2人減り、したんでしょうですね、もうその前から減ってたと思いますが、最後はですね自分の家族だけになったんですね。で自分たちもどっか逃げていくんだろうと思ったんですね。で、しかしお父さんはですねそこから動かんかったんだ。で休まずですねその時も礼拝をした、家族で礼拝堂で礼拝をした。でついに東京大空襲に遭われたという、3月10日ですか。でもう逃げるんだろうと思ったらですね、その牧師館にいたんですけど、その大空襲の最中でですね家族はみんな礼拝堂に集められたというんですね。で、お父さんがですね、教会を離れずにね自分たちはここにいるという宣言されたというですね。でその時にお父さんが何ておっしゃったかというとですね、どんどんどん日が近づいてきてたんだそうです。周りからですね焼夷弾がどんどん振られてですね、そしてもうこれ以上ダメだと自分は思った、もう次は礼拝堂にですね爆弾が落ちてくると思った。その時にですね全員家族全員をですねお父さんが抱きしめてですねこう言ったんですね。お父さんは牧師だですね、だから、牧師でだ、キリストからこの教会を委ねられている牧師だ、だからここを捨てて逃げるわけにはいかない、あなたたちも一緒だって、はあって僕なんかそんなと思うんですね。でここにキリストがおられるから私たちは離れない、だから祈ろうって言ってそれから一生懸命祈ったという。で当時ですね娘さんは3歳だったんだそうですね、3歳で、でもその時に自分は死を覚悟したんですね、もう死ぬと思った。でもですねそういうふうにですね死を覚悟したにもかかわらず、なんか不思議な平安に満たされて、実はその大空襲の中で父の胸で寝てしまったと、 そういう証だったんですね。ああそうなんだというですね、まあ、自分はその時の状況っていうのがどんなに大変なのか分かりませんが、お父さんがここはですね、ここにお父さんは牧師として教会をここに任せられている、だからここは離れない、そういう覚悟を家族をする、そういう家族を覚悟で教会を愛し、そして人々を愛しておられたんだな、そういう牧師としてですね、やっぱり若い牧師は立っていかなければいけない、そういうことをですね教えられるお話だったなと思います。まあ、教会っていうのを愛するっていうのはどんなことであるかっていうのをですね、まあそのセミナーで教えられて、非常に今でも心の中に残っています。自分は牧師だ、自分はキリスト者だ、だからここを離れるわけはいかない。まあ、そこにですね、実はその、半分は燃えたんですけど、半分はその教会助かったんですね。ですからその後多くの人たちがそこでですね、憩いの場っていうか避難場所になったという、まあ、そういう話をしておられたのです。まあ、今日の聖書で復活の主イエスキリストは実はペテロに2つのことを言われています。一つは何回も言われた私を愛しているかという言葉です。私を愛しているか、愛するっていうのはどんなことだろう、まあ、ここでも私たちはやっぱり問いかけられるのです。イエス・キリストを愛すること、また教会を愛すること、それが一体どんなことであるか。もう一つは私の羊を飼いなさい、この二つです。この出来事の中でやっぱり注目してほしいということは何かというと、やっぱり私を愛しているかと3回イエス・キリストが聞かれたということでしょう。まあ、これは復活の出来事の後の出来事ですから、3回と言ったら私たちはペテロが3回知らないと言ったということをやっぱり思い起こすわけです。ペテロが3回イエス様のことを知らないと言った、絶対イエス様を捨ててどこにも行きません、知らないなんか言いません、そう言いながら、私は死をも覚悟してあなたについていきますと言いながら、実際は知らないと3回も言い、そしてイエスの門徒から逃げ去っていった。そのペテロに対してイエス様は3度私を愛しているかと言われた、そういうふうに読めるのです。しかし本当にそうだろうかと思うのです。イエス様はペテロを責められてんだろうか、責めるんだったらもうですね、自分の弟子にしなければいいんですですね、もうイエスのことをもう一回招かなくてもいいんです。また3度知らないと言ったから3回言ったってことになると、それはペテロにとっては裁きでしかありません。一番触れられたくないところを触れられるということかもしれません。でもイエス・キリストはここでペテロを裁いておられるんだろうか、お前は知らないって3回言っただろう、そういうふうに言ってるのか、そうではないと思うのです。なぜ私たちがそのように思うかというと、やっぱり3度知らないってことを知っているからです。ところが今日聖書はこういうふうに書いてあります。イエスが3度目も私を愛しているかと言われたので悲しくなった。ペテロはイエス様が3度目も私を愛しているかと言われたので悲しくなったって書いてあります。まあ、これは、まあ、責められて悲しくなったというふうに理解もできますけど、でも本当にそうだろうか。ギリシャ語でこれ読むと、本当に悲しいっていうのは辛いとか苦しいとかそういう意味だろうか、そう思って読んでいますと、それは胸を打つほどの感動といいますか、そういうギリシャ語だっていうことがわかるのです。責められて涙を流すような悲しさではなく、打ち震えるぐらいの感動を持って胸が打たれた。だとすると、この悲しくなったというのはペテロにとって何かというと、それはイエス・キリストが自分のことを愛してくれているということが本当に分かったということなのでしょう。まあ、人間というのは、私はこういうふうに思うのですが、悲しくなるというのは寂しいとか辛いだけの時じゃないんですね。自分は本当に愛されていると分かった時に、人間はやっぱり悲しむほどのやっぱり胸の痛みをやっぱ感じるんだと思います。ああ、自分はこんなにも愛されているんだ と言ってやっぱり涙を流すという悲しさがやっぱりあります。それがこの悲しくなったってことではないかなと思います。自分の父や母から自分はこんなにも愛されていたんだ、そう思う、こんなにも私のことを思ってくださってたんだ、先生たちがそういうふうに愛してくださっていると思う、それは後からわかる悲しさ、そういうものをペテロは体験したのではないかなと思います。イエス・キリストが自分のことを本当に愛してくれる、そしてもう一度私を召してくださっている、すべてを許して私を受け止めてくださっている、その愛に気がついたのでペテロは悲しくなったということのでしょう。私たちは自分が愛されているときに本当に胸を打つほどの感動を覚えます。そのことが今日ここに起こっているのだというふうに思います。あなたはあなたのままでいい、自分のことを知らないと言ったペテロでいい、しかしそれでも私はあなたのことを愛しているよ、だから私の羊を飼いなさい、もしあなたがもう一度再び立ち上がるのであれば私の羊を飼いなさい、私はあなたのために、そしてあなたの羊のために命をですね捨てている、だからあなたもその羊のために命を捧げなさい、それができるか、そういうふうにペテロに言われたのかというふうに思います。その後のペテロの働きというのはもう皆さんもご存知です。最後は殉教までしました。最後は逃げなかったのです。最後はイエス・キリストの言葉に従って生き、そして御言葉を述べ伝え殉教して天に召されていった、もう二度と知らないと言わなかったそのペテロ、それはやはりこの時にイエス・キリストの大きな愛にやっぱり出会い、そしてそれに従う決心をしたからだというふうに思うのです。先週は九州学院の朝礼に招かれていきまして、4分間の話をですねさせていただきます。先週はちょうどこの箇所のことをですね話させていただきました。その中にですね、ノーマ・コーネット・マレっていう人が作った、最後だと分かっていたらという詩を朗読させていただきました。もし自分の人生が今日最後だと分かっていたらどうするかという、そういうちょっと長い詩ですね。あなたが眠りにつくのを見るのが最後だと分かっていたら、私はもっとちゃんとカバーをかけて神様にその魂を守ってくださるように祈っただろうという、そういうところから始まります。あなたがドアを出ていくのを見るのが最後だと分かっていたら、私はあなたを抱きしめてキスをして、そしてまたもう一度呼び寄せて抱きしめただろう、もし最後だと分かっていたらというですね、自分は何をするかなと思うのです。あなたは言わなくても分かっていてくれたかもしれないけど、最後だと分かっていたら一言でもいい、あなたを愛していると私は伝えただろう、そういうことが、そういう言葉が延々と続いていきます。多分イエス・キリストは最後だと分かっているので、ペテロに対して私はあなたのことを愛している、そう伝えられたというふうにも思うのです。確かにいつも明日はやってくる、でももしそれが私の勘違いで今日で全てが終わるとしたら、私は今日どんなにあなたを愛しているか伝えたい、そして私は忘れないようにしたい、だから今日あなたの大切な人たちをしっかりと抱きしめていたい、そしてその人を愛していること、いつまでもいつまでも大切な存在だということを伝えたい、多分そう思います。もし今日が最後だと分かっていたらそれを伝えるでしょう。ごめんねや許してやありがとうや気にしないでを伝える時を持とう。そうすればもし明日が来ないとしてもあなたは今日後悔しないだろう、そうだろうと思うんですね。明日では遅いですね、今日ですね、ごめんねや許してやありがとうや気にしないでを伝える時を持ちたいと思うのです。やはり私たちにとって一番大切なのは今生きているこの瞬間、その瞬間に何を語るか何をするかです。イエス・キリストは最後の最後の瞬間までに、私はペテロを愛しているよ、これだけは覚えておきなさい、私はあなたを最後まで愛しているよ、 それを伝えられたのです。私たち一人一人もその御言葉を今日いただいています。イエス様は私たちを今日も愛しておられる。その愛に従って、またその愛を受けて私たちはどう生きていくか、そのことを考える一日でありたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日もイエス・キリストは私たちのことを大切にし、そして愛しているという御言葉をくださっています。どうか愛されている私たちがその御言葉に応えて生きていくことができるように導いてください。私たちのもとから天に召された伊勢里凛子姉妹のことを覚えます。彼女が通して私たちに伝えられているもの、その御言葉の一つ一つ、どうかイエス様が彼女を通して語ってくださったことの思いをもう一度私たちが思い起こすことができるようにしてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。